おはようございます。働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト第1096回をお送りします。1096、まもなく1100には到達しそうですね。まあもうもはや1100ってなんか全然キリのいい数字には聞こえないので、やっぱ次目指すとすると1万ですかね。でも1万いくかな。1万いくとなると、あと9000回いかなきゃなんないわけですよね。9000回近く。9000回ってのは、まあ、年300回やるとしても、300回できてないんだけど、でも300回だとしてもあと30年かかるから、私80になっちゃうんですよね。80になるまでこれ喋っている、意味が果たしてあるんだろう。まあ、そんなこと考えてもしょうがないんで、やめますが、11月26日火曜日の朝7時58分、少し遅くなりました。何しろ寒いんでね、こまごまとした準備がやっぱり必要になってきまして、まあ今日は他にも、こまごまとしたやることがありまして、この時間になったわけです。はい、お知らせがあります。なんか全然関係ないことをお知らせしてるようなんだけれども、タスクシュート総決算、12月14日、何しろ私も主催者の一人ですからね。だからすごく関係があるわけですね。このポッドキャストの中身とあまり関係がないかもわかりませんが、私自身がやってるという意味では、この3ヶ月チャレンジも、ポッドキャストも、タスクシュート協会も等しく関係があるわけで、12月14日のタスクシュート総決算も、ぜひ来てくださいといったところですね。まあ、オンライン参加もできます。オフラインは東京で銀座でやりますので、朝10時からね、16時まで、懇親会まで含めると19時まで、昨日指摘されて改めてそうだよなと思ったんですけど、そうなんですけども、最初から。オンラインでも9時間ってなかなかないですからね。いろいろとご準備していただいて、まあ、なるべく長丁場にも、苦しくならないように参加いただければと、参加される方はですね、思います。まあもう一日、あれですね。こう年末の一日はそれに費やしてみるといった感じです。まあそれなりに面白いお話も、いろいろ出るんではないかと。私も喋るんですけど、久しぶりにかなり長丁場で。考えてみると、まあこれは別として、単独で長丁場で人前で、それもそこそこ大勢の人での前でお話しするというのは対談とかではなくてね、かなり久しぶりなんじゃないかと。一体いつ以来なのかも、思い出せないレベルなんじゃないかと思うんですよ。あれですよね。新宿だったかな？先般を、J 松崎さんとの協調で、話したんですけど、確かにあれは人前で多くの人を前に話したんですが、あれは長くなかったんでね。出版記念パーティーって、とうとうと著者が喋るような中身にならないんですよ。だから長くはなかったんで、あれだったんですけれども、今回長いんですよね。はい。まあ、長く喋ります。どういう話をするかは、一応書いてはあるんですけれども、あれに沿っているものの、どんな話をするかまだわからないところも多々ありますんで、よろしければぜひ、いらっしゃってください。あるいは、まあ、聞いてやってくださいと言ったところです。はい。では、本題ね。本題といっても、これもまだ何も考えてないわけですけれども、最近ですね、最近というか昨日から、性を取り戻す、だったかな？まあ、トーマス・オーグレンさんの本、最新の翻訳書を読んでいて、いや、もう非常に素晴らしくてですね、ようやく久しぶりに松木さん、そっちのけで、こればっかり読むというタイミングがやってきてるんですね。書いてることは、書いてるっていうか中身は、松木さんの本と、別に違いはないんですよ。違いはないんだけど、全然違うんですよね。これが精神分析のいいところだなと思うんですよ。フロイトの本、そして、クラインの本、藤山直樹さんの本、戸和田海人さんの本、まあ、山崎隆明さんの本、なんなら北山治さんの本ね、土井武雄さん、そしてトーマス・オーグレン、ビヨン。全然違うんですよ、それぞれ。なんかもう同じ分野の話をしてるとは、用語も同じで分野も同じなんだけど、今言った方々はしかも比較的思考法も近い方なんですが、全然違う。一人一人が全く違う。ここがものすごい面白いんですよね。 小説に似てますよね。小説ってジャンルはあるじゃないですか。で、小説って相互に似てるじゃないですか。何らかの理由で小説って似たものですよね。例えば、なんだ、何がいいかな。例えば、風と共に去りぬと、あんな華麗になった。どっちも間違いなく小説ですよね。そして、どっちも間違いなく恋愛を扱ってますよね。どっちも間違いなく長編ですよね。で、我々から見れば随分古い話ですよね。そして両方全然違いますよね。似てるって感じがするとすると相当独特の観点をお持ちだと思うんですよ。まあ読んだことがないってこともあると思うし、別におすすめは全くしませんけれども、全然似てないと思いますね、私は。これをさらにジャンルを絞って、ひもじとアンナカレニナ。どちらも不倫を扱ってます。もう全く違いますね。長さが違うとかじゃないですよ。全く違うと思いますね。でも小説じゃないですか。テーマ不倫じゃないですか。そっくりであってもおかしくないですよね。でも全く違いますよね。それぐらい違うんですよね。精神分析って不思議と。受けるインパクトが違う。同じこと書いてるのにね。しかも、その両者同じような価値観に沿って同じような仕事をしてるんですよ。しかもその仕事について書いてるんですよ。なのに全然違う。というのがすごいいいところだと私は思うんですよ。これはね、間違いなく認知行動療法だったらそうはならない。僕の知ってる限りでは。よく似たものになってしまう。まあ、深い話になってれば、僕はそっちが認知行動療法は今足りてないんだと思うんですよね。いろいろ制約があって。いずれ出てくると思っておるんですけれどもね。そういうものを認知行動系で読みたいなと思っています。誰か書いてくんないかなと。これも外国が先かなと思うんだけど、そうでなきゃいけない理由はないんですけどね。実際、モグレンの本読んでいても思うんですけど、松木さんとか藤山さんの方が読みやすいんですよ。理由簡単で、翻訳というものがネックになりがちなんですよ。このやっぱ精神分析っていうのは。今回翻訳している人はすっごい上、なんていうのかな、背景事情等も詳しい方が翻訳されていて、多分。すごいいい役なんだけど、それでもやっぱ翻訳は翻訳なんですよね。文化の違いがもう、如実に障害になってくるのが、この精神分析の特徴の一つだとですね、自分は思いますね。とにかく昨日ちらっと言って、ほぼ取り扱えなかったんですけど、週5と週1じゃまるで違ってきますからね。週5だと、もうこういう話がバンバン出るんだろうな、実際っていうのが。週1だとそんなに簡単に出ないですよね、やっぱりね。はい。で、今日はそのトーマス・オグデンの本を読んだ影響を受けてですね、今までちょっとだいぶ、松木さんとか転移とか、長寿画とかに、まあ、長寿画は別に松木さん、長寿画って滅多に使う言葉ではないんで、あ、でもしょっちゅう使うか。でも、そんなにすげえ出てこないんですよね。で、なんか最近長寿画に偏ったなーって思ってたんですけれども、話が急に触れます。まあ、これもやっぱりね、読む本変えただけでこうなるっていうのが、なんつうのかな、感覚印象というやつの違いが生み出す効果なんだと思う。効果というべきなのかわかりませんけどね。とにかく、私は3ヶ月チャレンジ、このポッドキャストも同じなんですけれども、で、医療モデルというものから離れたいっていうのがもう、厳然とあるわけですよ。厳然とあるわけです。世の中は医療モデルがバズるんですよ。これは僕がそういう見方を取ってるからそう見えるんだろうけど、まあ、X とか何でバズってんだって基本同じなんですよ。医療モデルなんですよ。原則的には。医療モデルっていうのは、もうごく大雑把に2つの特徴を徹底的に備えてる。一つは、客観的に正しいとされるサービスを提供している。一つは、二つ目ね。物質ないし身体を扱っている。以上なんですよ。目に見えるもの、まあその、電子顕微鏡とかじゃないと見えないケースもありますが、いずれにしてもでも視覚に捉えられるところを扱っているんです。物体だってことです。物体なんですよ。物体を扱っていて、客観的に正しいとされるものを提供する。というモデル。必ずこれをやってるとは限らない。てか、これを やるとまずいケースがある。なぜなら、それは医療になっちゃうから。医療行為は素人には許されてない。だから、医療モデルをライフハックとか仕事術とかでは扱ってるんですよ。僕はこの医療モデルを採用しないんですよ。3ヶ月チャレンジは。 これが3ヶ月チャレンジの最大の特徴であり、ほぼ唯一の特徴。他はやってることはオンラインで、対面で、話をしているというのが、ワンオンワンセッションとか、個別のアドバイスとかコーチングにそっくりだってことは認めます。オンラインカウンセリングって言われているものともそっくりになります。ただし、これは私は医療モデルを廃していますから、確実に。なぜなら私は正しく有効な、情報なり、方法論なりを提供しませんと。今後、はっきり銘打とうかどうしようか考えてるんですけども、はっきり銘打つとあまりにも不利っぽいかなと思って、今のところはっきりは銘打ってないですけど、基本的に必ず冒頭、口頭では、これに近いことを申し上げます。まあ、その必要が必ずしもないなって時もありますけど、これを、ある程度以上、ここに疑問を持たれるようなことがあれば、必ずこれをはっきりと結構言います。客観的に、有効とされる方法なりメソッドなりメディスンなりは絶対提供しません。というか提供する能力が私にないのと、提供する意思も私にはない。で、提供する動機も僕にはない。この3点があるので、つまりこれは医療モデルではありませんということですね。いや、それダメじゃんっていう人は、これを受けちゃダメなんですよ。つまりそういうことなんですよ。だからこれを事前には言っておこうと極力思ってるんですよね。奥伝がこれについて書いていて、いや、やっぱりいいなって思うんですよね。いいっていうか、非常にそうなっていくしかないよなっていう精神力道というものはですね、そうなっていくしかない。彼は説明と理解の違いっていうふうにここのところを書いていて、私がまあ言いたいことをもっとはるかに洗練された言い方をされてるわけですけれども、つまり説明っていうのはこれまでの古典的な解釈モデルなんですよね。あなたは今こういう状態にありますという解釈をするというのは説明ですよね。説明を与えている。結局その説明は正しい、少なくとも正しそうだという、まあ、ウィニコットがそこをすごい逆説的に言いましたけど、だから、オグデンは明らかにウィニコットを踏まえてるんですけれども、と思うんですけどね、私はね。解釈は私は あなたがこう思ってると思ってますってことですよね。それは、すごく、なんていうんですかね、客観的に正しいこと言ってるわけじゃないぞって言ってるんだけど、それでもオグデンはもっと先へ行きたいっていう話をしてるわけですよ、ここでは。で、それは、結局何を目指すかことになってるかというと、母親と子供のモデル、母子モデルなんですよね。相変わらず母子かよって感じですけど、これなんですよ、やっぱりね。母子は体験をしてるのであって、赤ちゃん説明を受けてるわけじゃないですよね。ああ、ミルク欲しいのねって言うかもしれないけど、お母さんは。ミルクが欲しいとあなたは思っているんです。という説明を受けてあなたわかるでしょうみたいな、そういうんでは全然ないじゃないですか。そういうつもりもないじゃないですか。で、ミルク欲しいのかどうかもわかんないわけじゃないですか。つまり、共同作業だということですよ。二人で理解しようと頑張るみたいなモデルなわけですよ。医療モデルではないわけです。二人で、理解しようと頑張っちゃダメじゃないですか。お医者さんと患者さんは。これまでの医療モデルにおいて。いや、これ虫歯かどうか二人で明らかにしていきましょうっていう歯医者さん、絶対誰も来なくなりそうじゃないですか。そういうことではないですよね。これは虫歯ですと。C2 レベルだから、こうしますみたいな、その客観的に正しいことをお医者さんは知ってるわけですよ。もちろん今は昔と違って、じゃあということですぐ、針ぐさぐささして、ガーって削り出すっていうことはさすがに乱暴にはやらなくて、患者さんがどうするやるみたいな。でもあれ、やるの一択じゃないですか、結局。患者にはわかんないわけだから。だからあれは医療モデルなんですね。医療モデルというのは基本的に正しい情報を提供する。正しい治療を提供するんですよ。で、明らかにビジネス書のメソッドなりコーチングなりも、どんなにここをマイルドにしていても医療モデルであることに僕は変わりはないと思うんです。だって適応的な行動を促進するっていうことになってますからね。促すということになってます。促すからには促す方向がはっきり決まってるケースが多いわけじゃないですか。しかも、そこをマイルドに頑張りますっていう話をされている方は、大体力量があるんですよ。大体、これだとちょっと悪口っぽくなるな。でもしょうがないんですよ。大体、もっと簡単にやんないとバズらない。で、バズるためにはもっともっと露骨に医療モデルになるわけですよ。 まあ、例えば、こう、なんだろうな、成功、必ず成功する人のやっている10の習慣みたいな。先に正解があるわけでしょ、これ。この10の習慣は正しいってことを言ってるわけですよね。この10の習慣やるやつは成功するし、そうじゃないやつは失敗するよっていうわけじゃないですか。これは医療モデルなんですよ、実は。そうと意識されていようといまいと。世の中は今医療モデルになりつつある。世の中自体がですね。学校は医療モデルに限りなく近いじゃないですか。学校も一生懸命言いますけどね。学校は力量がある人がいっぱいいるから、ここを露骨にするよりはマイルドにしようと。四角に穴の中に1984年とか書かせておけばいいっていうモデルは、明らかに何かが欠落してるよねっていうのはみんなわかるわけですよ。思いっきりこれをやらせてしまうと、子供はみんなクイズ王になっちゃうわけですよね。医療モデルってそういうもんですよね。クイズ王を育てるモデルになりかねないわけです。それで絶対うまくいくんならば、それがいいんですよ。でも医療モデルというのは、究極的にはですね、これだけで済むはずはないと思うんですよ。古典的な医療モデルのこと言ってんで、現在の医者がみんなこうやってますって話ではないですからね。現在の医者がみんな X でバズることばっかりやってますっていうわけじゃないですか。でも、かなりうまくいったことは確かじゃないですか。やり方って決まっているわけじゃないですか。誰がやっても、誰が出しても、効く薬は効くわけですよね。そうじゃないと我々は結構困っちゃいますし、そうだから割と安心して、地域のかかりつけのお医者さんとかいう、ここに特定の固有名詞入らないですよね。地域のかかりつけの、名医、ドクターブラックジャックのところに行かないと、この成果は得られんみたいなことになると、その人のところに大行列ができるだけで、みんな困りますよね。でもそういうことって現実にはあるんですよ。昔、これは経済学の本で読んだ話なんですけど、イギリスではお金持ちは密かに日本に旅行に来て、目の精細な外科治療をやってもらう。イギリスだと、基本的にはすごくイギリスには、特に医療系とか福祉系はゆりかごから墓場までの国だから、本当はどうか知りませんよ。本に書いてあっただけですよ。自分での住んでるところの医者さんにしかかかれないのがあるみたいなんですよね。代わりに、すごく自費でかかる部分が少なくて済むんですよ。代わりに特殊な、お金持ちしかできないような治療はできないわけですよ。どんなお金持ちでも。これが平等ってもんじゃないですか、ある意味。そして平等ってのは、つまり公認の方が決まってるわけじゃないですか。どの地域の医者でも同じぐらいの力量は持っていて、同じような設備が備わっているっていう前提があるから、このシステムは信頼されてるわけですよね。わかりませんけど、私はなんかランカスター地方で医者にかかるより、やっぱりシティでかかった方がはるかに治るぜってことじゃ困っちゃうじゃないですか。払ってるお金同じなんだから。あるいは払ってる保険とか税が同じなんだから。だから私たちのこの国でも当然そういうことはあって、妻の実家であるね、秋田県横手市でも、東京都千代田区でも同じ結果になるんですよ。医者の力量変わんないんですよ。でも必ずしもみんなはそれを信じてないですよね。じゃなければ医者ランキングとか Google で星つけるとかとする必要なくなりますよね。だから社会主義的な医療モデルみたいなものって、医療モデルってそういうところすごくあると思うんだけれども、レストランの、食べログランキングみたいなものとは実に相入れないんですよね。あれはどうしたって富裕層が有利になりますよね。星 4. 点何とかのところに行ってる銀座の寿司屋さんとか、ランチ2万円とか書いてあるじゃないですか。めっちゃ高いだろそれって感じがしますよね。だからそういうモデルとは相入れない。で、僕がやってる3ヶ月チャレンジは相入れないんですよ。私以外の人間が全く同じことをやりますとか、そういうことは成立しにくいように最初からなってるんです。だから、精神分析は富裕層向けって言われることがあるんだけど、私は必ずしもそうじゃないんだと思うんですよ。母と子供の関係というものは、結果富裕層向けっぽくなりますよ。最初にそういう風な形で始めたって面もありますからね。あれはウィーンのフロイトという特殊な人間が始めた特殊な行動だったから、そうなっちゃったんですよ。いろんな事情があったって。富裕層向けモデルになったのは、私は結果であって、たまたまだとまでは言い切れないけれども、まあなっちゃってるし、そういう形になりますけど、でも母親という母子っていうのはかけがえのないものじゃないですか。それはしょうがないじゃないですか。ウィニコットが言った通り、世の中は学歴がなくたってお母さんはできるっていうのは一方で事実だけど、他方で、でも お母さんがしょっちゅう変わったんじゃたまったもんじゃないですよね。私のお母さん5人いますみたいな。人生で5回お母さん変わりましたみたいな。そうはいかないじゃないですか。自分の母親より出来がいい母親だからといって、代わりになるかというとそういうもんじゃないと思うんですよ。だから、富裕層モデルっていうか、その、機械的に代替が効かないという意味ではお金がかかっちゃうんだけど、だって週に5回も、それもそれなりの力量のある人を雇えばそういうことになりますよね。しかし、これは、母子モデルがベースになってるからそうなのであって、お金持ちだけが得られる、受けられるべきサービスであるからそうなってるわけだとは言えないと思うんですよ。話が少し脱線しかけてるんですけど、いくらか戻しますが、母子モデルというのは、正しい情報なりメソッドなり、メディスンを提供するためのモデルではないと思うんですよ。母子モデルというのは。そうじゃなくて、共同作業的な部分が極めて強いと。だから、説明と理解は違うんだっていうふうに、ボグデンさんは、一冊の本でかなり強調されてるわけですけど、私はあれは全くそうだと思うんですよ。説明ってのは結局は客観的なものですよね。そのことを書いてるんですよ。あまりにも、来ている人を客観的な立場に置きすぎると。受け取った人は結局は因果的なものとか、過去にこういうことがあったから、過去にこういうトラウマがあったから、今こうなってるんですって。それ因果じゃないですか。でも、これはよく僕も喋ってて思うんですよ。これ言葉を使うとこうなっちゃうんだけど、久しぶりに、あれですね、僕が最近お休みさせてもらってる、かき揚げ塾では、のでから禁止になってるのは、こういうことがすごく関係があるんですよ。人の心の中では、因果関係ってないですよね。確かに、私は昔アトピーだったから、今でも、甘いものは少し控えるようにしてるんですって言ってみると、過去にアトピーだった。まあ確かにそうなんだけど、から、因果があって、現在こうしてますっていう、すごくこう、外の人にもわかるような説明になってますけど、僕の主観的な感覚の中では、アトピーだったという、この過去形で表現される意識体験は、今あるんですよ。過去にあったっていう記憶が今ここにあるんですよ。今ここにしかないんですよ。今ここに全部あるわけですよ。0歳児だった私と5歳児だった私は、同一のこの、なんちゅうのかな、意識空間みたいな中に入っていて、時系列に並んでないんですよ。時系列に並べようと思えばできるけど、その時系列だって結局空間的に並べるわけじゃないですか。0歳児と5歳児っていうのは同じ線の上に置くわけでしょ。線なり、まあ線だと思うんだよね、大体の人にとっては。線の上に置くってことは、その線は同時に存在しちゃってるじゃないですか、すでに。線の上に置いているっていうのは、こっちが過去で、例えば大体の場合は左側が過去で右側が未来になるんだけど、その線が今ここにあるじゃないですか。だから空間的に線って空間のものじゃないですか。時間のものでは絶対ないですよね。だから時系列ってものは空間的なもので、結局のところ意識の中にある以上、それは同時にあっちゃうんですよね。すべての過去の記憶は私の脳内に同時にありますよね。同時にあることができてないものは全意識か無意識の方に、落ちてってるわけで、落ちてってるとか、浮かび上がってないから、今ここにはないわけですよ。あるかないかのどっちかであって、記憶が時系列に並んでるわけでは全然ないということです。だから、この説明をされてしまうと、それがあたかもその、過去にあなたはこうだったから、今こうこうこうなんですと私は思いますっていくら言われても、それは主観的な雰囲気というものを、なんていうんですかね、排除しすぎるっていうような感じがのことが起こるんですよ。そうじゃないんですよねっていう感じがするんですよ。だから極力僕もですね、昔は結構質問攻めみたいな、あるテクニックなわけじゃないんだけど、僕の性格みたいなところもあるんだけど、その質問攻めみたいなのもあったんですけど、もう極力排して、できればどうしてって聞くのやめようって思ってるわけですね。これは3ヶ月チャレンジの中の僕の基本的な気持ちの問題なんだけども、どうしてって聞くってことは、やっぱり僕が客体、他人になってしまうんですよね。でも、お母さんが子供にどうしてって聞いてるときは、他人として本当に疑問だからってケースは、ごく稀だと思うんですよ。特に幼児期には。なんかこう、これはなんとかなんだよみたいなこと、どうしてそうなのって聞いてるときは、別にどうしてそうなのかを知りたいわけじゃないわけですよね。その子の気持ちを聞いてるわけですよね。 共同作業っていうのはこういうふうにして進むべきものであって、本人が辛さに向き合うとか、本人が辛さを克服するとか、悪い習慣を乗り越えていくとか、そういうことをやってるわけじゃないつもりなんですね、僕は。それをやるとやっぱりそれは認知行動療法的にだんだんなっていく、医療モデル的になっていくと思うんですよ。いくらサポートしてるとか、私が支えるとか、気持ちに寄り添うとか言ったって、それはあくまでも外側からって感じがするんですよ。そうじゃないだろうって感じがするんですね、僕は。分析読めばますますそういう感じがするんですよ。絶対そうじゃないはずだと。一緒に同じ状態に巻き込まれているっていうふうに考えないと。だから、眠れないんですっていう人がやってきたとき、いやでも俺は眠れるから、本当のところそんなに苦しんでないな。じゃあ絶対ダメじゃないですか。寄り添おうと何しようとダメな感じがするんですよ。たった週に1時間しかも。そうじゃなくて、眠れないという状態がここに持ち込まれたんですよ。これは2人の共同作業で、2人で、一人の人が眠れないという状態を何とかするということができるかできないかのどっちかしかない。この人が眠れないけど、俺は眠れてるっていうのは変なわけですよ。赤ちゃんを、抱えているお母さん、絶対そうじゃない、なくなるわけですね。お母さんは赤ちゃんと一緒に寝るじゃないですか。お父さんでもいいんだけど、全然。あるいは全然違う人でもいいんですよ。おばあちゃんでもいいんですよ。で、一緒に寝るんですよ。一緒に寝れるかどうか、起きちゃったら自分も起きちゃうんですよ。こういう状態なんだと思うんですよね。これが、オグデンが言いたかったことの一つだと僕は思うんですね。あなた眠れてないのね、という話を説明的にしちゃダメだ。でも私眠れるから、みたいな。一層ダメなわけですよ。あなた昼寝すぎたからね、今眠れないのよとか言われても困るわけ。そうじゃなくて、一緒に寝ると、寝るためにはどういうことができるのか。二人で、私たちが二人とも寝れてないこの理由じゃないな。二人とも寝れてないこの状況の、理解を進めていけば、眠れるという状況を作り出せるんじゃないかみたいな共同作業が欠かせないわけですね。これがもっともっと話が厄介で深刻になっていくわけですよ。でも、なんつうのかな。それはトータルで決まることだと思うんですよね。トータルで決まることだと思うんです。その場にある現象だけを何とかすればいいってものが、まあ医療モデルがそれに限りなく近いんだけど、だから医療モデルというのは現在のこの瞬間における人が訴えてきている症状というようなものを取り除く。眠れないっていうなら、まさに客観的にですね、眠れるための眠り薬を出すんですよ。医者は自分が、患者が眠れてるか眠れないかということで自分まで苦しむ必要はない。これこそが医療モデルの優れているところだし、私たちがこのモデルを非常に好むところでもあるんですね。だから私が見る限りですね、 X を見ると、すべからく医療モデルがバズることになっているわけ。そこでは症状が細かく書かれていて、その症状に対応する、メソッド、有効とされるメソッドが書かれていて、ああなるほどなと感心されればバズると、こういう構造になってるはず。この構造が、人気を博している限りにおいては三チャレは安泰だというふうに僕はなんとなく感じて、なんとなく少し安心しているっていう面もあるわけですね。なぜ安泰かっていうと、この医療モデルはあらゆる問題を解決するはずはないからなんです。医療モデルが、いろんな問題を解決してくれればしてくれるほど我々はありがたい。だって私だって医者行きます、お医者さん行きますもん。歯医者さんも行ってますもん。定期的に。あそこで、一緒になって状況を理解しましょうでは困るんですよ。だから、お医者さんには行きますし、なんなら人間ドックとかも受けるんで、この医療モデルが盛況を極めてること、それ自体はいいことなんですよ。ただ、大体私、俺、あれですからね、冒頭でお知らせしたように、タスクシュートを提供するときは思いっきり医療モデルですからね。このタスクシュートで行けますと。これは他の人よりもやや原理主義的に僕は客観的に正しいみたいな態度を取りますからね。そうした方がいいと思ってるんで、医療モデルにおいては。これは私の主観ですし、本当はエバーノートとか GTD の方もいいんで、ちょっと試してみてくださいみたいなことは僕は言うべきでないと思っているんですよ。ここは意見が違う人も多くいらっしゃるかもしれませんけど、そんなことはユーザーが決めればいいことであって、食べログであって、ランキングは、ユーザーがつけるものであり、提供者側は自分の出してるラーメンが世界一だと思って出すべきだと。世界一じゃないかもしれないけど、地域一だぐらいに思って出すべきだと。まあ私はそう思うんで、 タスクシュートが絶対ですみたいな態度を取るわけですよ。これは私が医療モデルの態度を取るときは、こうでなきゃいけないぐらいには思っているってことなんですよ。このタスク管理とか時間管理とかどうしたらいいんでしょうか、タスクシュートいいんでしょうかって言ったときに、二人で一緒に理解していきましょうみたいなモデルは僕は採用しない。ここでは。だから、医療モデルはこうであっていいと思うし、こういうもんだと思うんですよね。ただし、この医療モデルというものが、あらゆるジャンルを、あらゆるジャンルのあらゆる課題、あらゆる困りごと、あらゆるお悩みを解決するはずがないと思う。第一、医療モデルは、医療そのものでも全域を網羅できてないじゃないですか。絶対、すべての病気を治せるわけじゃないじゃないですか。現に私は治んない病気を抱え込んでいたんで、アトピーというね。アトピーは、現在の医療モデルで完治はさせられないんですよ。残念ながら。まあ、相当いい線行くんで、私が子供の頃とは全然違うし、よっぽどマシですけれども、でも、虫歯だってそうじゃないですか。虫歯の治療ってあれは、結局のところ歯削ってるんであって、歯から虫歯菌だけを除去して、歯を元の状態に戻せるわけじゃないですよね。理想を言えばそっちじゃないですか。なんかセラミックだろうとなんだろうと、私セラミックの歯が一個あるんですけど、代わりにセラミック埋めますっていうのは、本当はそうじゃないだろうってことですよね。だから、医療モデルっていうのは決して完璧じゃないんですよ。まして医療モデルで、例えばですけど、夫となんかこう、セックスの相性良くないですっていうのに対して、平気で医療モデルらしきものを提供しますが、僕はそれはないだろうって感じがやっぱするんですね。どう考えたってすれば、まあ、もちろんありますよ。バイアグラみたいなやつとかね。でもそうじゃないだろうって感じが僕はやっぱするわけですね。で、もっともっともっとややこしくなっていくわけですよ。先日も非常に悲しい事件が、あの動画流さなきゃいいんだけどな、テレビって僕思うんですけど、あれ見てるとこっちまでなんかこう、気持ちが落ち込んでくるんですけれども、池袋でね、上級国民がなんたらかんたら言ってましたけど、ああいう話だったわけじゃないですか。医療モデルで何がそんなにいっぱいできるかって感じですよね。自分のなんかもうかけがえのない妻子が、よくわからない事件で亡くなりましたが、どうしたらいいかっていうのに対して、成功するための、10の習慣のうちの一つ目を習慣として取り入れれば解決するのか、そんな問題みたいな。しないですよね。あれでせいぜい私ができることとしたら、早くうちの親父に、免許返納させようみたいな。これすら簡単じゃないんですよ。これすら簡単では決してないですよ、やっぱり。あの世代の人たちというのは車大好きだしね。結構もうなんか余生は全て車につぎ込んでもいいと思ってるんじゃないかぐらいの方もいらっしゃるわけだから、免許返納させる10の方法でこと足りるならこっちがそれを知りたいよっていうぐらい簡単じゃないんですよ。こんな問題すら医療モデルだと、パチッと解決できるようでそうではなくなってくるので、だからもっと複雑になってくるわけですよね。なんとなく会社に行きたくないとか、朝、日が昇るのが暗かったりすると、起きる意欲をなくすとかいうのはですね、この代わりになんか熱いシャワーとコーヒーとかそういう、なるほど医療モデルみたいなものはですね、適用できにくいと思うし、多分それで納得ができないっていう人が、当然登場すると僕は思うんですよ。もともと医療そのものの世界ですら完璧じゃないわけだから、そのモデルを医療以外の分野に適用しているわけですから、これによって、あらゆる問題が解決しますというふうに歌ってる段階で微妙な気持ちにさせられるっていうことがあると思うんですね。だから僕は3ヶ月チャレンジというところ、このポッドキャストでもそうですけど、医療モデルを廃するというか、医療モデルを用いない。そうすると、do fat に対する答えはないってこと、何をしたらいいんでしょうへ対する答えはないってこと、何をしたらいいのかってことは、正しい方法や正しい行動があるっていうことですから。その正しい行動を取れば、あなたの、問題、あるいは苦悩、あるいは課題は、きれいに解決しますと、きれいじゃなくても解決しますという話をすることになるわけですよね。Do what に対する答えは。それはないんですよ。ないというのが僕の、なんつうんですかね、基本的な姿勢というか、まあ、モデルとは言わないかな。でも、基本的な方向性なんですね。そのようなものがある。わけがないっていうのをまず、最初にコンセンサスとして、入れてしまわないと、 始まらない。っていうか、始まらないんですけどね、なかなかね、だからね。でも、この状況を、私が正しく理解して、それに対する答えまで提供するというのでは全然なくして、この状況を二人で体験していくと。ここが一人じゃないってところがミソなんですよ。一人でやるのはそうでなくても簡単じゃないのに。だって状況が何だか分かってないのを、なんちゅうのかな。他人目線ってものが入らない中でやるって大変じゃないですか。赤ちゃんが一人でミルク飲めるようになるのはならないんですよ、はっきり言って。だけどもう一つ別の問題があって、今の時代は医療モデルが提供されてるんで、世の中的にそれも良しとされてるんで、普通に医療モデルに飛びつくじゃないですか。自分に何か問題がある、苦労があると思ったら、どうしたらいいのか教えてくれるところに普通に行くじゃないですか。こうして僕らは、ますます困り果ててると僕は思うんですよね。自分でその状況について、共同作業で理解しようとしてくれる人が基本他にいないっていう、理解ではなくて回答とか、薬が提供されてしまう。しかも提供している人はその薬を作った人とか、作り出している人とかですらないケースが多々あるので、なんで効くのかとかは知らないで提供するってことも起こるわけですよね。なぜそのメソッドなら効くのかが必ずしも十分理解されていないままメソッドは提供されるってことが、だって成功している人の10の法則って、その人が成功しているかどうかは別の問題じゃないですか。その法則が提供されてるんだけど、良さそうだという理由によって提供されてるわけですよ。だから、よく眠れている人が、必ず守ってる8つの習慣っていうものをポストしてる人がよく寝れてるとは限らないわけですよ。ということすらあるんで、私たちはこの時代においては、この医療モデル外のモデルというものを、探すのにそもそも苦労しなきゃなんないという状況にあるんだと自分は思うんですね。だから、ここは遵守しようと思ってるんですよ。ドゥーファットって言われるのは、全くそう思うんですよ、僕も。まして僕はそういう世界から来ているから。佐々木さんならいい方法知ってるでしょって思われるのはわかるんだけど、知らんのですよ。この知らないってのがすごい大事だと思うんですよね。知らないのに、情報とかメソッドとかメディスンとかコーチングが提供されるという状況には僕らは確かに取り囲まれてるんですよ。だから知らない上にこの状況に取り囲まれていて、しかもそれらを採用せずにいるってものすごいきついじゃないですか。普通に考えても。だから、それをやる意味は高いと思うんですね。非常に逆説的ですけれども、それをやる意味はきっと間違いなく相当あると思うんですよ。他の人も全然同じ状況に置かれていて、習慣なり方法論なりを誰も提供してくれてないっていう世界ならば、まあみんな普通にもう少し、抑うつ的なところに留まるっていう感覚が育つと思うんだけど、僕らそれが全く育ちにくい状況にあると思う。で、そうなってくると、こんなにいい方法が周り360度囲んでくれてるのに、どれをも採用しないってアホなんじゃないかっていう感覚を持ってなきゃなんないわけですよね。僕なんかめちゃくちゃ持ってるわけですよ。アホなんじゃないか俺って思うんだけど、でも散々見てきて、散々考えてきて、そうではないんだと。そういう方法があるはずがないんだという、まあ原理的にね、そういう方法があるはずがないんで、だから絶望しちゃいけないっていうのがしかも同時にあるわけですよ。あ、ないのか。残念だ。もうなんか諦めようみたいになっても困るんですよ。この狭間のところに自分を、なんつうんですかね、こう、歩かせ続けるみたいな、そういうことを、やっていかなきゃならないんですよね。で、この母子一体っていうのはですね、母子とも、意味不明のところに置かれているわけです。だから常に他人目線ってものが、せっかく二人いるんでね、母親は母子一体なんだけど、でも自分が眠れないってなったとき、赤ちゃんが起きて自分が眠れない。赤ちゃんはそもそも眠れない。この眠れないには違いがあるんですよ。この違いっていうのがつまり他者が存在することの意味なんですよね。あれです。夢を見ている夢見る人と、夢を解釈する夢見る人と。二人とも夢を見てるんだけど、違う見方をしてるっていうことはあるわけですよ。 だからそこには寂しさが出てくるわけですよね。母子は分離もすると。母子は一体なんだけど、母子だから分離もできるわけですよ。他者にもなれるわけです。完全に他人になっちゃ絶対ダメなんですよ。ここで。完全に他人になる、そういう方法論を提供しますという話って、ここに僕はラポールっていう昔流行った言葉が必要だと。まあ、なんちゅう基本的信頼とでも言いますか。母親的信頼とも言いますか。だってすっごい嫌だと思いません。私はもう本当にありとあらゆる悩みがあり、ありとあらゆることをあなたにお話ししてきましたと。ああ、わかった。でも俺他人だからさ、みたいな。すっごい嫌じゃないですか。それだったら何にも言わない方がはるかにマシですよね。だから僕はこの、なんて言えばいいのかな。この種の話がですね、単純医療モデルを単純に適用できるはずがないと思うんですよね。それができますと言っている話っていうのは、そこにあまりにもひどいナルシシズムが実はあるんだろうと思うんですよ。いや、俺に任せておいてくれと。だからあなたの苦しみ全部言ってみたいな。大丈夫、いい方法提供するからさって。これ、本当に善意の人ならそれでいいですけど、でもそれもどうかと思いますけどね。何よりも問題なのは、これほど自分を全部さらけ出させておいて、提供されなかった時の、その時の気分ですよね。相手は私の弱みだけは全部知ってるみたいな状態がそこに出現するわけですよ。これほど納得のいかない話は僕はないと思うんですよね。だから、まあ、ここら辺があれですよね。ちょっと久しぶりですが、信田紗友子さんが言った、どんな対人支援であれ、カウンセラーでなくたって、およそ人を、助けますよっていうのを商売にしてる人は、そこの権力構造にもっと敏感であろうよっていうことですよね。あの方がよく強く強くおっしゃってたのは。そういうことは当然あるわけですよね。本人がどれほど善意だから、善意だから意識はしないんですけど、まあ、ここだからよく話題に出るんですよ。ただ僕はここは、そうは言っても、それは確かにめちゃくちゃ重要だけども、そうは言ってもここは環境整備の話であって、ここだけにいつまでも肯定してるっていうのもどうかと思うんですよ。基本的信頼は、だけは絶対困るんですけど、こういう仕事って。基本的信頼がある意味、仕事の2割5分ぐらいは確かに占めるんですけれども、基本的信頼を全部にしちゃダメだと思うんですよね。ラポールさえ成立すれば、それだけで問題解決するんですよ、じゃないと思うんですよ。やっぱり。眠れないという赤ちゃんを、いや私は本当にあなた愛してるから抱っこしてあげるから寝よ。でも寝ないってこともあるわけですよ。だから、ここがですね、多分それで寝るケースもいっぱいあると思うんだけれども、だからこの基本的信頼っていうのはめちゃくちゃ大事なんですよ。ここでやっぱり、いやいや、子守歌のいいやつを聞かせる YouTube でしょ、じゃないと思うんですよね。それじゃ全然基本的信頼じゃないじゃないですか。どうでもいいことになってしまう。そうすると、多分その人はそもそも弱みをそこで出せないという事態が発生するんですよ。で、この種のことは、途中でちょっと言いましたけど、トータルで関係があると思うんですよね。基本的信頼とメソッドは分けられないんですよ。ここを分けられるというのがある種医療モデルってやつなんですよ。だからプラシーボ効果についての測定をするわけですよね。お医者さんは白衣で、薬を手渡した方が効くんだそうです。多分そうですよね。なんか虹色の薬をなんか機械が持ってくるよりは効きそうですよね。手で渡された白いカプセルとかの方が知らないけど。つまりそういうことなんですよ。だけども、とはいえその薬は睡眠導入剤だから、やっぱり誰が飲んでも誰が手渡しても同じぐらいは効くはずなんですよね。ここを分けたんだというのが僕は医療モデルだと思うし、そこを分けるというのが大変便利なんですけれども、でもやっぱここが分けられない世界ってあると。いうのが、私の感じるところで、ライフハックというのかビジネスコンサルタントみたいなもの、コーチングでもいいんですけど、非常に微妙なところにあると。で、僕は医療モデル、ほぼなしにしたい。なしにはできないんだけど、ほぼなしにしたい。これは俗人性が極めて絡むものでありたいと思ってですね。つまり、佐々木翔吾以外の人間がこれと全く同じことをしても、全く違う効果になるだろうと。いい悪いではないです。もっといい効果を出せるケースもあるのかもしれないけど、ただ同じものにはならないだろうと。そこが、最大のポイントなんですよ。つまり、まあ、コピーできないってことですよね。一つにはね。コピーできないだけでもすでに医療モデルとして破綻してるじゃないですか。どう考えても医療モデルっていうのはコピーできないでは許されないので。 大磯で、歯医者にかかるのと朝霞市で歯医者にかかるのとでは治り方が全く違いますとか、むしろ悪化しますみたいにじゃ困るんで、コピーは効くんですよ。他の人がやってもいいんです。それが、認定モデルであり、やっぱ医療モデルなんですよね。でも、この3ヶ月チャレンジは全くそういったものではない。他の人が、入ってみて、潜入取材してみて、全く同じようにやると、似たようなものになるかもしれないけど、多分全く違ったものになるんですよ。私が例えば本書いてるかどうかが、違う効果を生むし、本書いてる冊数も違う効果を生むし、かつて書いてきた本が思いっきりライフハック寄りだったか、そうでなかったかというのも違う効果を生む。だから、非常に属人性の高いものであれ、あり、それこそ一期一会的なものになってしまうんですね。で、そこのところに意味を見てるんですよ。冒頭で申し上げた通りですね、母親ってのは代わりが効かない。母親の学歴が高いか低いか、教養があるかないか、愛情に満ちてるかどうかっていうことだけで全ては測れない。うちの母親の代わりに、東大が出ていて、本当に優しくて、怒らなくて、子供の心にも非常にこう、なんていうのかな、理解がある。だからといって僕がよく育つとは限らないってことですよ。